あなたが毎月何気なく支払っているスマホ代。まあ、もしそれが巨大な旅客機を飛ばす燃料に変わるとしたらどうでしょう？
いやー、それすごく面白い視点ですよね。本日のディープダイブではですね、ANA が発表したライフソリューション戦略のレポートをベースに深掘りしていきます。
はい。
私たちの日常の固定費をどうやって次の旅へのチケットに変えるのか、その仕組みを紐解いていきましょう。
そうですね。いつものようにあなたのために、この膨大な資料から一番おいしいところだけを抽出しますよ。
はい、よろしくお願いします。
まず驚いたのが、ANA モバイルなんですけど、
はいはい。
これ、月額料金の20%がマイルとして還元されるんですよね。例えば、月4300円のプランなら、自動的に年間1万32マイル。
そうなんです。それだけで国内線に乗れちゃう計算になりますね。
ですよね。でも、ここでちょっと意地悪な見方をしてもいいですか？
はい、どうぞ。
2026年5月から、一番安いシンプル運賃のマイル換算率が70%に下がりますよね。これってなんかその、マイナスからあなたの目をそらせるための賢いトリックなんじゃないかなって。
ああ、なるほど。確かにタイミングを見るとそう疑いたくなるのもわかります。ただですね、航空事業全体の構造を見ると、もっと切実な理由があるんですよ。
切実な理由ですか？
ええ、航空ビジネスって原油価格の高騰とかパンデミックとか、どうしても外部要因に振り回されやすいじゃないですか。
ああ、確かにそうですね。
だからこそ、景気に左右されない通信のような、毎月確実にお金が入るストック型ビジネスでインフラの基盤を安定させたいんです。
なるほど。じゃあ、航空券で減った分をスマホ代の還元で補完する。ANA にとっても我々にとってもある意味セーフティーネットになるわけですね。
まさにそういうことです。
で、この戦略の本当の沼はここからなんですが、このマイル獲得エンジンをフル稼働させるには、決済の集約が必須になってきますよね。
はい、そこが鍵ですね。
レポートを見てて笑っちゃったのが、これ、いわゆるポイントのマトリオーシカ状態なんですよ。
ははは、多重取りのシステムですよね。具体的にどういう動きになるかというと、
そう。ただ、サービスを使うだけじゃないんです。例えば、ANA のワイドゴールドカードでスマホ決済の ANA ペイにチャージして、そこから ANA マイレージモールっていうサイトを経由して特約店で買い物をする。
ええ。
チャージして、経由して、決済する。1回の買い物でポイントの層が3つも4つも重なってるんですよ。
しかもその規定になるゴールドカードですが、リボ払いなんかの割引を駆使すれば、一般カードとの維持費の差額って実質3850円まで圧縮できるんです。
え、そんなに安くなるんですか？
そうなんです。この仕組みを作れば作るほど、マイルが雪だるま式に増えていく計算です。さらに ANA 電気で毎月300マイルとか。
あ、極めつきは住宅リフォームですよ。家の屋根を直してマイルがもらえるってどういうことですかって思わず突っ込んじゃいました。
まさに生活全般への入り込みですよね。
でも正直、そこまで生活のすべてを一つの会社に集約するのって、あなたが管理するにはめんどくさくないですか？
いや、実はこれ、ただの節約術じゃないんですよ。SSFC、スーパーフライヤーズカードという、VIP 会員になるための合法的な抜け道なんです。
ちょっと待って。抜け道？ VIP になるのって普通はひたすら飛行機に乗りまくらないといけないんですよね。
その通りです。通常はプレミアムポイントっていう、純粋に飛行機に乗らないとたまらない特別なポイントを年間5万ポイントも稼ぐ過酷な修行が必要です。
はいはい、よく聞きますよね。
でも ANA モバイルや ANA 電気などのサービスを7項目以上使い、かつ年間400万円の決済をすれば、飛行機に乗る回数が少なくても、その VIP 資格に手が届く仕組みが用意されたんです。
年間400万って聞くとすごい額ですけど、家賃とか光熱費とか、日々の買い物を全部家族で一つのカードにまとめたら、意外と現実的な数字ですね。
そうなんですよ。
でも待ってください。そうやって VIP になれても、いざハワイとかヨーロッパに行こうとしたら、今は10万円を超える燃料サーチャージがドカンと請求されますよね。
ええ、かなり痛い出費ですよね。
せっかくマイル貯めたのに最後の手数料で大金が飛ぶなら、完全に囲い込みの罠にはまってる気がするんですが。
素晴らしい視点です。だからこそ、マイルの出口戦略を知っておく必要があるんです。特典航空券に交換するのではなく、マイルを SKY コインに交換するんですよ。
SKY コインですか？
はい。これは航空券やサーチャージの支払いに現金と同じように使える電子マネーなんです。
ああ、なるほど。ポイントを現金代わりのコインに変換して、それで手数料も払っちゃうわけですね。
ええ。しかも、 ゴールドカードを持っていれば、交換レートが最大 1.6 倍に跳ね上がります。
おお、1.6 倍はでかいですね。
これで高額なサーチャージを相殺するか、あるいはそもそもサーチャージがかからない提携航空会社のチケットを狙うか。この使う技術を持っていれば、罠は回避できます。
なるほど。スマホ、電気、そして毎日の買い物。これらを一つのシステムにまとめるだけで、あなたの何気ない日常の行動すべてが、次の旅へのチケットとして記録されていくわけですね。
ええ。仕組みを理解して使いこなせば、これは本当に強力な武器になります。ただ同時に、自分自身のインフラをどこまで一つの企業に預けるか、冷静な判断も必要ですよね。
そうですね。あなたの生活インフラをすべて一つの航空会社に委ねることは、圧倒的な移動の自由を手に入れることなのか、それとも美しくデザインされた依存に過ぎないのか。
深い問いですね。
はい。次にスマホの通信料金を払うとき、ぜひあなた自身にこの問いを投げかけてみてください。それでは今回のディープダイブはこの辺で。